マップルニュースラジオ。Mac、iPod、iPhone、iPad など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は、毎週火木土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。2013年平成25年元旦の配信です。皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
通常配信ではなく、このお正月から始まる配信では、ワンボタンの声のスピンアウトでも言いますか、映画館の声を久々にお届けしたいと思います。映画のお話でお正月は皆さん楽しんでいただけたらと思います。
ちょっとタイムラグがあるんですよね、収録と配信までが。
はい、そうですね。
僕あれを配信するまで映画見るのやめとこう思ってずっと待ってたんですよね。
そんなことは言うわ。
お正月映画なんていう言葉もありますし、皆さんからも映画の話お寄せいただけたらなぁとか思ってます。
そういえばお正月映画なんか見ましたか？
まだ元旦この時間は見てないんですよね。
いやいや、お正月映画は見ましたか？やっぱ別に年末から入ってるじゃん。
まだ特に見てないですけど、この冬休みの間になんか一本ぐらい見たいですね。
あ、そうです。007とか面白かったですよ。
あ、007面白そうですよね、今回のやつ。
サイボーグ009見に行きたいと思ってて、結局行けないままで。
終わってしまって。
あ、終わってますか。
そんなに長い間やってなかったですよ、あれ。
もう利息の心配は009っていうのを僕何回も言ってますね。はい。
今日初めて聞きますよ、そんな。
え、ワンボタン前にも言った気がするんですけどね、009がサラキンのキャラクターにしてたことがあったんです。
ということで、これから本編始まります。元旦と1月3日、1月5日に分けての配信です。今年も皆さんどうかよろしくお願いいたします。フィルムメモアルラジオ映画館の声、久々のワンボタンの声のスピンアウトで映画館の声ですが、前回やったのって何年ぐらいかもお二人とも覚えてらっしゃらないですよね。
覚えてないですけど、はい、
確か2年ぐらい前かなと。年末に1回やったことがあったんですよね。最初の映画館の声は2009年の12月はい、なんですよ。多分2010年の大晦日にも一回やってると思うんですけど、それはユーストに流したやつで、ポッドキャストには流れなかったんです。
そうなんですね。
はい。実際に見た映画のお話をということで進めていきたいと思います。映画館の声でタイトルにはしてますけども、実際に映画行くんじゃなくて、お家で映画見るにしても、どうです？未だにレンタル借りに行ってますか？
それもありですね。借りに行きます。頻度そうでもないと思いますけども。公開中についつい見そびれてしまったみたいのがあるんです。そういうのは DVD 化されたり、ブルーレイ化された時にレンタルすることありますね。
でも番組的にはやっぱりそこは iTunes の映画レンタルとか見た方がいいのかもしれないんですけど。
はい、はい。タイトルが iTunes にあったらもうそっちの方が楽ですからそうしてますね。はい、iTunes でレンタルして見た映画っていうのもあります。
私もそうやって iTunes で探すんですけど、
はい、
まあないんですよ、見なかったやつ。
あ、そうなんですよね、
あれなんでなんでしょうね。ジーニアスついてるでしょ、 iTunes に。この人はこういうコンテンツ進めたらいいんじゃないか的な機能あるじゃないですか、はい、あれで山村こういう映画見たいんだろうな、じゃあとりあえずまだリリースせんとことか、そういう意地悪をじゃなかろうかっていう勝手なこと想像しますけど、
iTunes ストアとしてはリリースした方が儲かるのでどうかなと思います、はい、提供してる会社の方がこれまだ iTunes に出す時期かなどうかなっていうのは戦略的に決めてるんでしょうかね。
iTunes で映画見れるかなと思ってレンタルしたけど、結局時間内に見れなくて無駄にしたってことがあるんで。
え、そうなんですか。
そうですか。日にち限られてるので、はい、当然レンタルですからね。
見れるやろうと思ったら見えへんままとか、ダウンロードして結構時間かかるじゃないですか。
はいはいはい。
ダウンロードしてるの待ってられへんから別のもんにして、みたいなことしてる間に見れなくなっちゃう。
最近思うのは、日本で劇場公開する時点で、この後 DVD 化して市場にセルで流す、レンタルで流す、オンラインで出すっていうのを全部決めてるんちゃうかなと。
いや、当然そうです。
大江先生いかがですか？さすがにお忙しい中だと、レンタルのお店まで行ってるお時間はないですか？
レンタルでわざわざ借りなくても困らないですね。
もう買ってるんですか？
それくらいの割合で見てるから。
あ、劇場足を運んでるということですか？
劇場運ぶのもあるし、はい、僕なんか飛行機乗るじゃないですか、結構。はい、飛行機乗ると必ず映画見れるから、よっぽどでないと。
日本から登場したお客さんは日本語字幕見れるんですか？
それはものによります。
そうですよね、字幕ないのもありましたよね、前は。私それ経験あるんで、
例えば WWDC でアメリカ行った時なんかは、行きはずっと流れるやつですね、チャンネルごとに違うやつ。
もう映画の何本か並行して流れてて、ね、好きなの見る。
並行して流れてて、3本か4本か、もうちょっとかな、はい。で、日本語字幕もしくは日本語吹き替えのチャンネルがあって、そこのチャンネル合わせてると、日本語吹き替えのやつが見れます。
はい、いいですね。
そういうのもあるんやけど、最新のやつはもっとすごくて、はい、エコノミーでも、とにかくタッチスクリーンかなんかで全部選べますと。
はい、
全部で60本かな、そこらぐらいは入ってるのかな。
はい、
最新作も全部あるんだけど、はい、その中で日本語字幕もしくは吹き替えがあるやつもあります。
はい、
その中で多分10本かそこらぐらいは日本語、もちろん日本映画も下手したら入ってるんで、
はい、
それを見てるっていう。はい、帰りに5本ぐらい見ましたね。
はい。5本って。1時間半の映画だったとしても、それだけで6時間半ぐらい、もっとです
か？だって帰り10時間ぐらい。
ああ、なるほど。今のお話から想像しますに、みんなで大きなスクリーンを見るんじゃなくて、手元の iPad ぐらいの何か液晶のスクリーンを見るってことですか？
iPad はでっかいスクリーンですね。
iPad よりもまた小さいんですか？
もちろんそうですけど。
じゃあもう、ちょっと前までだったらスクリーンが前にあって、プロジェクターでなんか映したようなものがあって、みんなでそれ見てますけど、そういう見方じゃないんですか、今は。
違いますね。
あ、は
い、目の前のスクリーン、ヘッドレストの裏にある。はい。スクリーンを見てる。
自分でモニター持ってくるからちょっと大きいので見させてとか、そういうのはいかないですよね。
ないですね。ね、中には iPad ではないですけど iPhone はつなげますとか、
はい、
それでやってるのもありますけど、それはあくまでコンテンツを聞いたりできますっていう程度で、はい、それをスクリーンできるっていうわけじゃない。
ないんですね。私はどっちかっていうと、もうレンタルは最近行けてないので、昔テレビで撮りだめた映画がだいたい DVD に2本ぐらい録画できるような圧縮率で録画したものがざっと4、500枚あるんですよ。
もう
これ邦画用が全部混ぜて面白い面白ない関係なしに撮りまくったんで、これいつ見るんやろうっていうのがいっぱいあるんです。
そういうのはきっと見ずに終わるんやな。
まあ多分ね。でも話題になった映画をその中探したらあったりするんですよ、
うん、
そういうのに使うっていう、非常にいいのか悪いのかよくわからん状況です。古い新しい関係なしにどんどん関連付けて映画の話持っていけたらと思うんですけど、これ見てよかったないうのは何かありますか？
大林信彦監督のこの空の花、長岡花火物語というのが僕はすごい好きですね。よかったですね。
長岡ってごめんなさい、
新潟県。
その長岡の花火のユーストは見たことありますよ。
あ、そうですか。
すごい壮大なでかい花火ですよね、あれね。
はい、そうですね。
それをずっと中継しているユーストも去年あったんですけど。
あ、そうな。
主役何だですか、それ。
新人の女の子になるのかな。ちょっと名前は忘れましたけど。はい、高島正信さんとか、
ね。猪俣みなみさんちゃいますか。
あ、多分その子ですね。
はいはいはい。
あと、松行靖子さん。
大林信彦監督ということだと、はい、ちょっと切ない系ですか？
それもですね、結構重いんですよ、この映画は。
はい、
全部喋ってたら時間なくなるのである。まあ、軽く言うと、はい、映画って結構メッセージ伝えやすくするために要素絞って描かれがちだと思うんですけども、
そうですね、
大林監督は今回限られた上映時間って言っても2時間40分あるんですけど、
はい、
その中でこの長岡にまつわるありとあらゆる史実とか、
はい、
それに関連する話をどんどんぶっ込んでくるんですよね。その情報量の多さが消化が大変。という、その上で昔の人と今の人が同時に描かれたりとか、
はいはい、
劇中劇があるんですけど、その中にデジタル合成でモーショングラフィックス入れたりとか、ありとあらゆる手法を使ってる感じなんです。 非常に伝えにくいことなんだけど、伝えたいっていうことを、大御所の大林監督に失礼かもしれませんけど、
はい、
監督がもがき苦しみながら何とか伝えようと力を振り絞ってると、そんな風に見えましたね。大林監督、これが初のデジタル撮影らしいんで。最初はこれ見たくて、大阪で封切された初回を見に行ったんですけど、
はい、
もしかしてフィルム新しいから綺麗なんかなと一瞬思ったんですけど、そうじゃなくて、これデジタル上映なんや、後から気づいたんですけどね。
はいはい、今の映画館って不勉強で申し訳ないですけど、全部私今デジタルのデータで上映してるんだとばっか思ってたんですけど、そうでもないんですかね。まだフィルムでやってるとこもあるんですか。
全部じゃないんじゃないですか。
全部じゃないんですか。
は
い、
フィルムまだやっぱりありますよ。
ありますか、はい、アバターっていう映画があった時は確かそうやったんちゃうかなって思ったんですけど。
ああ、デジタル前提で作ってて、はい、フィルムはやりませんよっていうのもありますよね。
ご先生いかがですか、
はい、ヘルプ。
ヘルプっていうタイトルの心がつなぐストーリー。
そうそうそう。
はいはい。
いわゆる黒人奴隷のお手伝いさんですね。
はい。
を描いた映画だった。はい、
新作ですか、それともリメイクとか。
いや、新作ですか。
はい。でも、なんか、今、追い切り見ますと、1960年代の公民権運動を背景にするという。
あ、そうですよ。だから、その時代の映画。
その時代、そうですね。
その時代の話を今、映画にしてるっていう。はい、実際に原作があって、お手伝いやってた黒人女性の話をざーっとまとめて、はい、白人の女性がまとめて書いたもの。
はい。
っていう小説があって、それを原作にしたもの。
今日初めて知る映画なんですけど。
はい。実は僕も知らなかったです。
結構評判いい、
はい、あ、そうなんですか、はい、まだね見てみたいと思いますけど、
同じテーマの映画で、僕昔ヘアスプレーっていう映画、
ああはいはい、あれもね見ようと思って見れてないんですよ。女の人が主人公の映画って生き方みたいなことを描いた映画ってやっぱ多いなと思うんですけど、ココアバンシャネルっていう映画が前あって、あれ同じ時期にココシャネル映画もあったんですよ。
確かあの時に、シャネル何周年かなんかやでしょ、確か。
確かそんなんで。
2年でいろいろ映画でやってたんです
よ。そう。でもあんな、同じ映画館とか隣り合った映画館で、ここではこっち、ここではこっちみたいなものをかけたから、見る人もややこしくて間違って劇場入った人もいるん違うかなって思ったんですけど。どちらもシャネルの若い時から苦労してファッションの業界でね大きくのし上がっていくみたいな話の映画でしたけど、アメリの主役のねオドレ・トゥトゥっていうあの人が演じてましたけど、時代の着飾ったみたいな綺麗な服のファッションっていうのを見せる映画でしたけどね、
似たような感じで、ね、全然違いますけど、女性を描いた映画っていう意味では、
はい、
レオニーっていう、
レオニ
ー野口イサムっていうじゃないですか、
はい、
ショッカの
彫刻家の方、
お母さんの話。
あ、それ私見たいと思って結局見れずに置いてた映画ですわ。
日本人と結婚して日本にやってきて、はい、で息子ずっと育てるんですけどっていう話。戦争もあるのに日本から帰ればいいんですけど、ずっと日本にいる。
今調べたんですけど、2010年の角川映画で監督が松井久子さんですか。
女性です、確かに。
さっき女性のって話で、オドレ・トゥトゥっていうアメリの主役やった女の人の名前出しましたけど、プライスレス、素敵な恋の見つけ方っていう映画。何を隠そうっていうこともないですけど、私乗ってるスクーターあるじゃないですか。
うん、
スカラビオっていう250の。あれが、この映画なんか出てくるんですよ。
はいはい。
で、それだけでなんかもう見たくなってしまって。
で、それだけだよ。
単純でしょ。単純に結婚詐欺の女の人の話なんですよ。ついかついへと金持ちのパトロン的な男の人を見つけてはするよって言って、いろんな長女発信でね、お金を巻き上げようとするような女の人の話なんですけど、松尾さんはいかがですか、真面目な恋愛ものというのか、そういうのってあんまり見ないですか。
壮絶すぎる毎日母さんを、ね、
はい、
見ましたけどね。これはワンボタンの中で
言いましたね。
何度となく言いましたけど、ただこれまでの映画館の声の中では、は
い、言ってない言ってない、
まだ言ってないですよね、
はい、そうです、はい、小泉今日子さんでしたっけ。
そうですね、
あれでも毎日母さんってアニメにもなったでしょ、テレビで。
はいはいはい。
あんな感じの話。
映画の毎日母さんは漫画が原作で、はい、それベースにしてるんだけど、お父さんがアルコール依存症になってとかね、最後お亡くなりになるんだけど、実はですよね、西原理恵子さんの旦那さんの、はいはい、そこに至るまでをコミカルさも入れながら描いてるという、そういう感じですね。
オカンと僕でしたっけ、何でしたっけ、東京タワーオカンでしたっけ、何やったっけ、ごめんなさい、
東京タワーオカンと僕と時々おとん、
あ、そうそう、 もう2012年になるとその雰囲気もないんですけど、やたらとなんかお母さんをテーマに盛り込むと邦画は当たるような傾向あったような気がするんですけど、そんなことないですか。
ああ、どうでしょう。
どことなく。
そういうの続きましたっけ、ちょっと覚えてないんです。
なんか私そんな印象があったんですけど。家族ものって絶対そうですよね。お父さんであっても、まあおじいさんおばあさんであってもいいんですけど、そういうところを主軸にした映画って、当たると割とその似たような話の映画、次から次へと出てくる時ってありますよね。
それを言うと動物ものとか。
は
い、
ああ。
うちもあるじゃないですか。
昔犬のシリーズで猫のシリーズね、結構ありましたね。
やっぱり映画に投資する方も手堅く行きたいっていうのがどうしてもあるんでしょうね。
やっぱりそこで一番可愛い動物ってクマちゃんが出てくる。ほのぼのしたのグリズリーという映画がありましたでしょ。
どこがホルモンですかね。
いや、本物のクマさんやからね、あれは。カナダのね、これあんまり日本で劇場公開されてないんですけど、グリズリースーツっていうのを着てクマと会いに行くという人の映画があるんですよ。でそれ何なんかなと思ったら、普通に会いに行ったらクマの爪でガーンやられちゃうでしょ。それをモビルスーツ元じゃないけど戦闘服みたいなのでかいの着てクマいる森へ行くんですよ。かなり物好きというか変わった人の映画でしたけどね。
今ググってみたら、そのグリズリーっていう映画、はい、巨大な灰色グマの恐怖を描く
そうなんですよ、はい、
それがジョーズの大ヒットを受けて制作されたという、
そうです、
まさにさっき言った、
そうですね、
2番煎じみたいな、
ジョーズの後でしたか。私ジョーズと同じぐらいは思ってましたけど、
いやいや、
後でしたか。
そんなあなんか蛇の映画とかがいっぱいありましたね、はい、マジの映画もありましたね、
は
い、
ああ
アリゲーター。
アリゲーターありましたね。子供がちっちゃいワニ飼ってて、親に怒られて、水洗トイレ流しちゃうんですよね。
はいはいはい。
で、それが実は死んでなくて、どんどんどんどん大きくなってたという。普通パイプに詰まるんちゃうんとか、そんな言った。
まあ、そんなしょうもないわね。
そう、すいません。いやいや。
でもそれを言うと、ね、はい、アリゲーターなんかでもずっと前に、日本のテレビ番組で、ちょっと話はずれますけど、
はい、
江戸川乱歩アワーか。
はいはい、ありましたね。
あって、
はい、
でそこで下水道に野菜の知れない怪物がいるみたいな話で、
はい、
その最後のお家が下水にいろんなものが流されてるからっていうのってあったんですよね。それ考えたら、その辺からみんなヒントもらってたんちゃうのとか。
あるかもしれませんね。乱歩地獄でしたっけ、そういう映画もありましたね。
江戸川乱歩の原作の映画とかそういうのはあまり興味はないですけど、
あ、そうです、
ちっちゃいミステリーもの、
はい、
江戸川乱歩原作って短編が多いんで、
はいはいはい、
それをネタにしたような、まあ、今でいうところの世にも奇妙な物語ってあるじゃないですか、
あ、いえ、はいはい、
赤みたいなのずっとやったのがあったんですよね。
同じ推理ものかもしれませんけど、横溝静史シリーズ、角川映画シリーズでもそうですけど、すごく昔大ヒットしましたでしょ。
しましたね。
金田一耕助。この子の七つのお祝いに言う映画、果たしては。
ああ、そうです、しますよ。
あれ、岸田京子さん、めちゃくちゃ気持ち悪い役で出てくるの知ってます？
いや、そこまでは覚えてない。多分それは見に行ってないと思うんで。
あ、そうですか。岩下志麻さんが若作りでセーラー服着て出てくるんですけど、ちょっと無理があるんですけどっていう。
で気色悪いな。
いやいやいや。
どう出たか
の。いやいや、お父さんのこと恨んでるんですよ、岸田京子は。自分の旦那やけど、他の女の人を作って逃げた言うて。で、娘に、この恨みは絶対あんた忘れたあかんで言うて、いつでも思い出せるように言うて、焼きごてをその女の子の腕にガー押し付けて、やけどさせて、こんな痛みを覚えるのよ、言うて言うんですよ。松尾さん、そんなえげつない系は見ないんですね。
あんまりお得感が僕はないんですよ。
お得感、
はい、ホラー映画っていうのでもないですけど、以前の映画館の声で話したノーカントリーについては恐ろしい場面いっぱいありますけど、いい映画やなとか思ったので。
公園兄弟ですか。
はい、そうですね、公園兄弟。
スプラタモが弱いとかそういうことでもないですか。
目背けちゃうとかはないんですよ。見るのが怖いとか嫌とかそういうのないんですけど、あ、この映画見てよかったなとかそういうのがないっていうんですか。以前スキャナーズはね、見て面白かった、ね、結構面白かったですけど ね、
そのね、
スキャナーズの話したかな、は
い、しました、
したした、
はい、今見
たポーンやったろ、
はい、そうそうそう、その話もしました、
しました、はい、
たけしが ねスキャナーズ公開の後にそんなギャグをやってて、
パソコンの収益率でスキャナーが出てきたときに、はい、これで頭取ったら爆発するんかな、
するか、
いう人がいて、期待するわけないのにって感じでね。
えげつないもの映画に入るかどうかよくわかりませんけど、
はい、
プレデターズを見に来ましたけどね。 プレデターも大好きなんで、
はい、最初のプレデターという映画ではなくて、その後のまたシリーズがなんか、
プレデターがあって、プレデター2があって、プレデター3。
あ、出てくる話は全部つながってるんですか。
厳密に言うとつながってはないんですけど、
はい、
プレデターズはプレデターがいっぱいいる星に人がさらわれていって、
はい、
そこでなんとかサバイバルせなあかんっていう話。
なそうなんですか。アメリカでは確かゲームでしたっけ、プレデター VS エイリアン。映画もありましたね。
映画もあります、
はい、ぐらいスタンダードな有名なクリーチャーというモンスターというんですか、
まあ、そうなんです
ね、なるんですけど、
プレデター VS エイリアンができたのは本当にたまたまで、プレデターの過去の戦利品みたいな写すシーンがあって、そこにエイリアンの骨っぽいものをたまたま作って置いといたんです、
はい、
そしたらこれリンクしたら面白いちゃうのって誰かが言い出して、
ああなるほどなるほど、
そういう偶然らしくて、
はい、香港映画私好きで、前回も香港映画の話しましたけど、香港映画で気持ち悪い系とかなんかそういうのって言ったらすぐ大体キョンシーの話題出す方多いじゃないですか、はいはい、キョンシーのシリーズのまだ前があるんですよ。サムハンキンポーって方いますよね、デブッチョのドラゴンやってる人ですけど、あの人プロデュースで自分も出てて、妖術秘伝キダキっていう、鬼打つ鬼って書くんですけど、キダキとか人格人、人を威嚇するの核に人とかで人格人とかね、3本か4本ぐらい、霊言同士は多分この映画が作られてから作られたんだろうなっていうような映画のシリーズがあるんですよ。いまだにレンタル探したら多分あると思うんですけど、普通のキョンシーって手前伸ばしてピョンピョン飛んでくるじゃないですか。
ああ、そうですね。あの、目の前で
目の前で。最初の頃の、霊言指定の頃のキョンシーっていうのは、もっと厳かにピョンピョン跳ねないんですよ。ゆっくり出てくるんですよ。一回ジャンプしたら、ズシーンいう音がするぐらい、なんか重い動きをするっていうね。コメディではあるんですけど。香港映画好きで、前もいろいろ話題に挙げましたけども、
あとは香港映画好きですね。
好きですね。最近は香港が返還されてたじゃないですか。以降あんまり目立って対策ってもうないんですよね。
言わないです ね。最近だから中国が資本出してますから、
はい、
直接だから中国映画もしくは中国と共同制作になってるのが多い
ってるんですか ね。ジャッキーチェンの映画を長いことアクションの振り付けをやってたユン・ウーピンっていう名前の人やったと思うんですけど、ユエン・チュンヤンって今ウィキ見たら出てるんですけど、武術指導の方で、ジャッキーチェンの映画って結構アクション激しくて面白い動きするじゃないですか。
うん、
あれってやっぱり振り付けの人がこういうアクションしたかっこいいみたいなのやってるんですよ。その人がハリウッド渡ってチャーリンズ・エンジェルのアクション指導してるんですよね。チャーリンズ・エンジェルってご存知のドリュー・バリマーとルシー・リューとキャメロン・ディアスでしたけど、普通あんなハリウッド女優がジャッキー・チェンバリのアクションをするって誰も思えへんじゃないですか、
うん、
あれはアクションをつけた人が同じやからっていう、そこが大きかったやろうなと思うんです。
あれ以降かな、結構女性でアクションもんって多いじゃないですか。
はい。
カンフーみたいなとか、ワイヤーアクションとか、
はい。
割とやりますよね、みんな。
マトリックスでも、話の中でバーチャルの世界とはいえ、壁を蹴りながら銃弾撃ったりとか、かわしたりとかって、ああいうのもみんなワイヤーアクションだと思うんですけど。
いや、もちろん、
ね。
そう。あの時代ですから。
あんなんもなかなか普通では考えつかないですよね。勢いで走って、壁ずっと横走りできるって。
それを言うとインセプションとかなんとかいろいろ、
あ、最近の映画ですね、
話になってしまいますから、
はい、
空想というか自分の意識の中やったら何でもできますみたいな感じのものがあったりします。
iTunes で何か見ました。
最近見たのはエグジットスルーザーギフトショップっていう映画なんですけど、
はい、
世界的に有名なストリートアーティストのバンクシーの作った映画なんですよね、
はいはいはいはい、
バンクシーはストリートアート、要するに街の公共物とかにグラフィティ、はい、落書き的な行為で作品を発表するし、社会的なメッセージも込めたりしているので、こう常に物議を醸す人物というか、そういう方なんですけど。
それは劇場公開終わってすぐに iTunes に上がったんですか。
ですね、すぐではなかったですね。iTunes ストアが HD の映画のレンタルをし始めて、最初のそのタイトルの中にあったと思うんですよ、
はい、私特撮も好きやから、 iTunes の映画で特撮のないかなと思って探すときあって、昔の仮面ライダーでしょ、1号2号のね、
はい、
あれを今用の映画にした作品があるんですよ。
あ、それはもう撮影からやり直してる。
もう役者さんも全部違ってて、テレビには流れないんですよ。コスチュームも当時のコスチュームももうちょっと今風にかっこよくした。1作目は良かったんだけど、2作目面白くないという評判で、 iTunes ででもそれ出てきたんですよ。予告見ただけで、あ、面白くなさそうって思ってしまって、結局レンタル行った時にあったから、レンタルの方が安くって帰ってきて見ましたけど、
はいはい、はい、
はっきり言います。お金ちょっと返してほしかったです。
そうなんです。
特撮好きな、ひいき目に私は見る方ですけど、その私がちょっとこんだけ言うっていうのは、出来があんまりよろしくなかったというのが分かっていただけると思うんですけど。はい、
よっぽどや
ったね。よっぽどですね。特撮で言えば、劇場版仮面ライダーウォーズワンダフル、将軍と21のコアメダルっていうのがありまして、これ劇場で見ました、私。ユースト仲間の西野さん、ただで映画が2本見れる件、あの人も仮面ライダー好きなんで、券余るから行きませんか言われて、月曜の朝から行ったんですよ。
はい。
あの、パークスのとこね。月曜の朝ですよ。まあ、ガラガラやと思うじゃないですか。これがね。
でも特撮もやから、
これがね、多いんですよ、これが。びっくりしましたよ。なんで月曜の朝からこれ並ぶことあるわけと思って。松平健さんが久々の暴れん坊将軍役で、仮面ライダーに出るという映画でした。もういや、でもね、知りませんでした。
それ知りません
でした。いやー、これ出てて、特撮的にもドラマ的にも面白くてよくできた話で、あ、これは相当凝って作ったねっていう内容でしたけど。仮面ライダーとオートバイっていうところで、オートバイ好きな私としてはやっぱりその手の映画見逃せなくって、世界最速のインディアンっていう映画ご存知ですか？
ああ、聞いたことあるような気がします。
怖い人殺しする博士誰でしたっけ？映画で。
レクター？
レクター博士。レクター博士やってる方。アンソニー・ホプキンス。
はいはいはい。
あの方が、実在したバート・マンローいうオートバイのレース出て成績残してた老年の方がいるんですけど、それを演じてるんです。ニュージーランドではなかなか世界記録出せないんで、ボンネビルって潮の湖ありますよね、アメリカの。
あ
そこの大会に行くんですよ。わざわざニュージーランドから自分の作ったオートバイで。作ったというかもうエンジン丸々1個改造しまくってるからもう作ったと言ってもええぐらいのもんなんですけど。で、行くんですけど、実はエントリーせんと行くんですよ。で、どうなるかなんですけど。みんな言いました。やっぱこういうおじいさんになりたいって見た人はみんな言ってたんです。
いや、やっぱりね、バ、はい、イクものといえば、はい、そういえば見たのを思い出しましたよ。
何ですか？
ゴーストライダー。
ああ、
飛行機の中で、はい、ゴーストライダーの最新版を見たんです。
リメイクかなんかされたんですか？
いやいやいや、じゃなくて、ゴーストライダースピリット・オブ・バンジェですか。
はい。
いう、ニコラス・ケイジのゴーストライダーの2作目が出て
る。あ、そうなんですか。
やってたんですけど、これはまあ、字幕もなくて、もう、吹き替えもなくて、完全に英語で見てたんで、それなりにぐらいしかよくわからなかったですけど、まあ、なかなか面白かったです。
原作はマーベルのコミックスかなんかですかね。見てないんですよ、でもゴーストライダー。予告しか見てなくてね。
いやいや。少なくとも、1作目はバイク好きには面白い映画やったと思いますけど。
らしいんですけどね。2作目は全然違うんですか？
2 作目はね、なぜか知らんけど、急に舞台がヨーロッパに移ったりとかいろいろするんで、どうなんかなとか思いながら見てましたけど、
はい、
そんなに悪くないような気はしたけど、はい、ちょっとご都合主義っぽかった気がします、
ね。あー、アメリカでヒーローものの映画でどうしてもそうなる傾向があるような気が。
しょうがないかな、はい。アメリカヒーローといえば。
アベンジャーズですか。
アベンジャーズですね。
ねえ。あれは。
アメリカでは爆上げしてるんですよ、
ね。みたいですね。
ハルクも見てるし、はい、あれだけ見てないですよ。なんだっけ。
神様のやつですか。
そう、神様のやつだけ見てない。
ああ。ダメな神様なんですね、確かね。
だけど、マイティーソーですね。
この間アメリカのアンケートで、エイリアンが攻めてきたらどのヒーローに守ってほしいかいうアンケートで、1位がハルクやったらしいですね。
あ、そうか。
スーパーマンとかアイアンマン違うんや、ハルクなんやと思ってね。
あ、
まあ、どんだけのアンケートかよくわかりませんでしたけど。
キャプテンアメリカも見たんですよ。
どうですか？
キャプテンアメリカは、飛行機で見たんですけど、
はいはいはい、
キャプテンアメリカは割と面白かったです。
面白いです。あれ、CG の最新技術、てんこ盛りなんですよね、キャプテンアメリカって。どんだけ今の技術使ってるかいうののダイジェストが、ね、結構 CG のサイト見に行くとあって見れたりするんです。アイアンマンもね、一作目は見たんですけど、2見てないんですよ。
2の方が面白かった。
あ、そうですか。
気がしますよ、僕は。
ワンの方はアベンジャーズに繋がるところが、まぁ、あ、ちょっと最後やから言えないけど、繋がるところが出てきて、あ、そうなんかっていうのは後で分かりましたけど。
ワンの方じゃなくて、ツーの方やと思いますけどね、どっちかって繋がるのは。ワンの最後にも出てくるんだけど、
はい、
ツーではもっと出てくる。
あ、そうなんですか。
そう。ツーはヒーローとしては挫折するのよね。
お約束ですね、アメリカのヒーローにはね。
するんやけど、お前しっかり旋回とか言って出てくる。スカーレット・ヨハンセンも出てきます。
スカーレット・ヨハンセンってどんな方でしたっけ？女の人ですか？
そうです。2は出てくるんだよ、
アイアンマンの1に出てくるヒロインの人いるじゃないですか。
はいはい、はい。
あの、社長秘書の人。タイプでね。
そうなの？
めちゃくちゃタイプで、出たこの人って。 あれにも出てたんですよ。むちゃくちゃ体型がおデブさんの女の人を催眠術にかけられて、スラッとした女の人やと思って見てしまう映画があったでしょ。あれの役やってる人ですね。グイネス・バルトロー。
え、そう？
グイネス・パルトロー。いや、この人タイプでね、私。アイアンマン見た時めちゃくちゃ嬉しかったですね。愛しのローズマリー。そうです、そうです。これに出てたと思うんです。
この人、コンティションにも出てたんやと、顔見たら思い出してました。
はいはいはい。
コンティションっていうのも、これもなかなか面白い映画で、
はい、
こういう意味ではパニックモンに近いかもしれないですけど、新型インフルエンザが世界中に流行ってしまって、世界の人口の何もかもうなくなってしまうんやけど、それが解消するまでの映画っていうやつなんですけど。
パニック映画っていうジャンルのもの？
厳密にパニックではないんやけど、パニックするようなシーンは割と少ないんですけど、
はいはい、
ちょっとした感染からずっと始まっていって、はい、バッと広がって、またそれでいろんな民間療法みたいなことを言い出して、
はい、
治ったとかなんとかいうようなやつがいたりとか、たまたま耐性のある人もいるわけですよね。
はいはいはい、
全部が死ぬわけではなくて、たまたま生き残ってるだけなのに、自分はこうやって生き残ったみたいなことを広めるやつがいたりとか、はい、そんなことをしだして、
はい、
大きな騒ぎになっていくんだけど、そのうちちゃんと治療薬ができてきて、ワクチンができれば時間がかかる。そこまでものすごい勢いで死ぬんやけど、
はいはい、
感染後24時間とか48時間とか、それぐらい亡くなるらしくて、
はい、
っていうような設定なのね。
はいはい、
でものすごい感染力が強いんでっていうで、一時的に要するに大パニックになるんやけど、
はい、
だんだんウイルスが特定できて、それを培養していって、最終的にワクチンをどうやって配布するか、今度はね。っていうような話でまた揉めて、みたいな。どうやって決めるのという優先順位を。
はい、
最後はみんながだんだん打っていくから収まっていくっていう。
はい。
これ、ユーペスタンガンガン出てんだけど。
あんまり話題になってませんよね。
ほら、まあ。あんまり話題になってないんだけど、ものすごい面白い映画やったんですよ。
僕は見たいと思ってたんですけど。
これの一番最初に亡くなる役ですわ。
あ、そうなんですか。ああ、偉いも早くといえば早くな。
一瞬で亡くなるんですよ。
回想シーンもなく。
いや、回想シーンで山で出てくるん
だけど。じゃあまあまあ、そういうことだ。
一番最初の最初の回想シーンにこの人で、最後の最後の回想シーン。この人が元々シーンの一番最初の感染者やった。
はい。
はい。
映画館の声2013。この続きは引き続き iTunes にてダウンロードいただけますので、ご確認の上お聞きください。元旦より配信いたしました映画館の声、いかがだったでしょうか。この続きは1月3日に配信いたします。そちらもどうかよろしくお願いいたします。それでは次回の配信まで、応募はー